木曜日は英語です。お相手は菅沢京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今月は国旗、首相、象徴と3つのキーワードでシンボルをテーマにした会話のフレーズをご紹介しましたが、皆さん覚えていますか？では復習です。まず国旗は祝日に掲揚されますを英語では何と言ったでしょうか？まずは皆さんトライしてみてください。どうぞ。
National flag is put up on the national holidays. National flag is put up on the national holidays.
次に、首相は国の代表者と言えますを英語ではどう言ったでしょうか？
It can be said that the prime minister represents the country. It can be said that the prime minister represents the country.
ではラストです。日本の象徴、富士山は世界遺産ですを英語ではどう言ったでしょうか？
Mount Fuji, which represents Japan, is a world heritage. Mount Fuji, which represents Japan, is a world heritage.
ではこの3つのフレーズをつなげると、国旗は祝日に掲揚されます、首相は国の代表者と言えます、日本の象徴、富士山は世界遺産です、というふうになりますが、改めてそのフレーズを続けて菅沢さんお願いします。
はい。 National flag is put up on the national holidays. It can be said that the prime minister represents the country. Mount Fuji, which represents Japan, is a world heritage.
はい、ありがとうございました。さて菅沢さん、はい、今週リプレゼントという単語が2回出てきましたけどもね。
そうですね、はい、じゃあちょっとそのリプレゼントっていう単語について、皆さんと深めていきたいと思うんですが、
はい、
この、リプレゼントという単語は2つに分けることができるんですが、接頭語、一番最初についている RE っていうものと、うんうん、その後ろのプレゼント、プレゼントですね、
はいはい、
に2つに分けることができますよね、
うん、
で後ろの方のこのプレゼントっていう言葉なんですけども、私たちおなじみですよね。
まあね、
誰かに何かを送るとか、
つい最近もクリスマスでね、
あ、そうですね、
プレゼントしましたよね、
送られましたか、ね、
内緒
さあそんな送るっていう意味があるんですが、表すっていう意味があるんですね、
はいはいはい、
とか表すとか提出するとか前に出すという意味があるんです。
お
なので、あの日本でもおなじみですけど、プレゼンテーションってもう日本語になってきてますけど、プレゼンテーションは何かを誰かにあげるわけではなくて、うん、自分の意識や意見を表していくっていうのがプレゼンテーションですね。
そうですね、
そういう意味のプレゼントから来ているリプレゼントなんですね、
うん、
でこの最初についている RE なんで、これが接頭語が再び、もう一度っていう意味なので、
リニューアルとかも、ね、そうですね、 RE がついて、
そうですね、なのでリプレゼントで再び皆さんの目の前に出すという意味があるわけですね、もともとが。
噛み砕くとね。
噛み砕くと。ということなので、何かを代表する、皆さんの前に再び出ていくということだから、代表者とか、代表していくという意味合いになるそうなんです。そこから、象徴っていうのが、こう、人だけではなくて、物も表していくっていうふうになったような言葉なんだそうですよ。
なるほどね。
なので、まあ、代表するという意味だと stand for っていうのも使えるんですけれども、はいはい、represent じゃなくて、
うんうん、
この stand for っていうのは何々を代表していますと、こう柔らかい意味合いになるそうで、うんうん、まあ、あの represent っていうのは国を代表するとか、とても固い形式的な、とてもきちんとした英語になるそうですね。
今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。